23。船に乗るためにみんなが揃って浜に降り立ったのは、それから約1時間の後であった。浜には何の祭りの前か過ぎか、深く砂の中に埋められた高い登りの棒が2本僕の目を引いた。五一はどこからか磯へ打ち上げた枯れ枝を拾ってきて、広い砂の上に大きな字と大きな顔をいくつも並べた。さあ、おのりと坊主頭の船頭が言ったので、六人は順序なくごたごたに船べりから這い上った。偶然の結果、千代子と僕は後の者に押されて、仕切りのついたへさきの方に、二人膝を突き合わせて座った。おじは一番先に、銅の間というのか、真ん中の広いところに、課長らしくあぐらをかいてしまった。そうして、高木をその日の客として取り扱うつもりか、さあどうぞと案内したので、彼は嫌おうなしに、おじのそばに座を占めた。桃横と五一は彼らの次の間といったような仕切りの中に船頭と一緒に入った。どうです?こっちが空いてますからいらっしゃいませんか?と高木はすぐ後ろの桃横を帰り見た。桃横はありがとうと言ったきり席を移さなかった。僕は初めから千代子と一つ薄べりの上に座るのを心よく思わなかった。僕の高木に対して嫉妬を起こしたことは、すでに明らかに自白しておいた。その嫉妬は、程度において、昨日も今日も同じだったかもしれないが、それとともに、競争心は、未だかつて、微塵も僕の胸に刻さなかったのである。僕も男だから、これから先、いつどんな女をまとに激烈な恋に陥らないとも限らない。しかし、僕は断言する。もしその恋と同じ度合いの激烈な競争をあえてしなければ思う人が手に入らないなら、僕はどんな苦痛と犠牲を忍んでも、挑戦と手を懐にして恋人を見捨ててしまうつもりでいる。男らしくないとも、勇気に乏しいとも、意志が薄弱だとも、人から評したらどうにでも評されるだろう。けれども、それほど切ない競争をしなければ我が物にできにくいほど、どっちへ動いてもいい女なら、それほど切ない競争に値しない女だとしか、僕には認められないのである。僕には、自分になびかない女を無理に抱く喜びよりは、相手の恋を自由の野に放ってやった時の男らしい気分で、我が失恋の傷跡を寂しく見つめている方が、どのくらい良心に対して満足が多いかわからないのである。僕は千代子にこう言った。千代ちゃん、言っちゃどうだ。あっちの方が広くって、楽なようだから。なぜここにいちゃ邪魔なの?千代子はそう言ったまま動こうとしなかった。僕には高木がいるからあっちへ行けというのだというような説明は露骨と聞こえるにしろ嫌味と受け取られるにしろ全く口にする勇気は出なかった。ただ彼女からこう言われた僕の胸に一種の嬉しさがひらめいたのは、口と腹とどう裏表になっているかを暴露するいい証拠で、自分で自分の薄弱な性情を自覚しない僕には痛い打撃であった。昨日会った時よりは、気のせいか少し控えめになったように見える高見は、千代子と僕の間に起こったこの問答を聞きながら知らぬふりをしていた。船が磯を離れたとき、彼はいい塩梅に空模様が直ってきました。これじゃ日がカンカン照るより 帰って結構です。船遊びには持ってこいというお天気で、というようなことを、おじと話し合ったりした。おじは、突然大きな声を出して、船頭、一体何を取るんだ、と聞いた。おじもその他の者も、この時まで何を取るんだか、一向知らずにいたのである。坊主頭の船頭は、存在な言葉で、タコを取るんだと答えた。この奇抜な返事には、千代子も桃代子も驚くよりもおかしかったと見えて、たちまち声を出して笑った。タコはどこにいるんだとおじがまた聞いた。ここいらにいるんだと船頭はまた答えた。そうして、湯屋の留め桶を少し深くしたような小判なりの桶の底にガラスを張ったものを水に伏せて、その中に顔を突っ込むように押し込みながら海の底を覗き出した。船頭はこの妙な道具を鏡と唱えて二つ三つ余分に持ち合わせたのをすぐ僕らに貸してくれた。第一にそれを利用したのは船頭のそばに座を取った五一と桃横である。24。鏡がそれからそれへと順々に回ったとき、おじは、こりゃ鮮やかだね。何でも見えるとひどく感心していた。おじは、人間社会のことに大抵通じているせいか、よろずに鷹をくくるくせに、こういう自然界の現象に襲われると、じき驚くたちなのである。自分は千代子から渡された鏡を受け取って、最後に一枚のガラス越しに海の底を眺めたが、かねて想像したと少しも異なるところのない、極めて平凡な海の底が目に行っただけである。そこには小さい岩が多少の凸凹を描いて、一面に連なる間に青黒いもぐさが限りなくはびこっている。その木さが、あたかも生ぬるい風に殴られるように、波のうねりで、静かに、また永久に細長い茎を前後に動かした。
一さん、タコが見えて？
見えない。僕は顔を上げた。千代子はまた首を突っ込んだ。彼女のかぶっていた。へなへなの麦わら帽子の縁が水に浸かって船頭に操られる船の勢いに逆らうたびに可憐な波をちょろちょろ起こした。僕はその後ろに見える彼女の黒い髪と白い首筋をその顔よりも美しく眺めていた。千代ちゃんにはめっか高い。
ダメよ。タコなんかどこにも泳いでいやしないわ。
よっぽど慣れないと、なかなか寝けるわけにいかないんだそうです。これは、高木が千代子のために説明してくれた言葉であった。彼女は、両手で桶を押さえたまま、船べりから乗り出した体を高木の方へねじ曲げて、
どれで見えないのね、と言ったが、
そのまま水に戯れるように、両手で押さえた桶をブクブク動かしていた。桃横が向こうの方からお姉さんと呼んだ。五一は居所もわからないタコをむやみに突き回した。突くには二軒ばかりの細長い目だけの先に一種の穂先をつけた変なものを用いるのである。船頭は、桶を歯でくわえて、片手に竿を使いながら船の動いていくうちに、タコの居所を探し当てるや否や、その長い竹で巧みにぐにゃぐにゃした怪物を突き刺した。タコは、船頭一人の手で何匹も 船の中に上がったが、いずれも同じぐらいの大きさで、これはと驚くほどのものはなかった。はじめのうちこそみんな珍しがって、取れるたびに騒いでみたが、しまいにはさすが元気なおじも少し飽きてきたと見えて、こうタコばかり取っても仕方がないね、と言い出した。高木はタバコをふかしながら、船底に固まった獲物を眺め始めた。千代ちゃん、タコの泳いでいるところを見たことがありますか？ちょっと来てごらんなさい。よっぽど妙ですよ。高木はこう言って千代子を招いたが、そばに座っている僕の顔を見たとき、須永さん、どうです？タコが泳いでいますよ、と付け加えた。僕は、そうですか、面白いでしょう、と答えたなり、すぐ席を立とうともしなかった。千代子は、どれと言いながら高木のそばへ行って、新しい座を閉めた。僕は、元のところから彼女にまだ泳いでいるかと尋ねた。
ええ、面白いわ。早く来てごらんなさい。
タコは八本の足をまっすぐに揃えて、細長い体を一気にすっすと区切りつつ、水の中を一直線に船板に突き当たるまで進んでいくのであった。中には、イカのように黒い墨を吐くのも混じっていた。僕は中腰になって、ちょっとその光景を覗いたなり、元の席に戻ったが、千代子はそれぎり高木のそばを離れなかった。おじは船頭に向かって、タコはもうたくさんだと言った。船頭は帰るのかと聞いた。向こうの方に大きな竹籠のようなものが二つに続いていたので、タコばかりで寂しいと思ったおじは、船をその一つの脇へこぎ寄せさした。申し合わせたように、船中立ち上がって、籠の内を覗くと、七八寸もあろうという魚が、縦横に狭い水の中を駆け回っていた。そのあるものは、水の色を離れない青い光を鱗に帯びて、自分の勢いで前後左右に作る波を、肉の裏に通すように輝いた。一つすくってごらんなさい。高木は大きなすくい網の絵を千代子に握らした。千代子は面白半分それを受け取って水の中で動かそうとしたが、動きそうにもしないので、高木は己の手を添えて二人一緒に籠の中をおぼつかなくかき回した。しかし、魚は救えるどころではなかったので、千代子はすぐそれを船頭に返した。船頭は、同じ玉で、おじの命ずるままに、何匹でも水から上へ寄り出した。僕らは、奇怪なタコの単調を破るべく、イサキ、スズキ、黒鯛の変化を喜んで、また岸に登った。25。僕はその晩一人東京へ帰った。母はみんなに引き止められて帰るときには、五一か誰か送っていくという条件のもとに、なお2、3日鎌倉に留まることを願じた。僕はなぜ母が彼らの勧めるままに人をよく落ち着いているのだろうと、鋭く尖れた自分の神経から押して、悠長すぎる彼女を歯がゆく思った。高木にはそれから以後、ついぞ顔を合わせたことがなかった。千代子と僕に高木を加えて、三つどもえを描いた一種の関係が、それぎり発展しないで、そのうちの劣敗者にあたる僕が、あたかも運命の全土を予知したごとき態度で、中途から渦巻きの外に逃れたのは、 この話を聞く者にとって、定めし不本意であろう。僕自身も、幾分か火の手のまだ収まらないうちに、取り急いでまといを徹したような心持ちがする。というと、僕に初めからある目論みがあって、わざわざ鎌倉へ出かけたとも取れるが、嫉妬心だけあって競争心を持たない僕にも、相応のうぬぼれは、陰気な暗い胸のどこかで時々ちらちら陰ろうったのである。僕は自分の矛盾をよく研究した。そうして、千代子に対するうぬぼれを、あくまで積極的に利用しきらせないために、他の思想やら感情やらが入れ替わり立ち替わり雑然として誤信を奪いに来る煩わしさに悩んだのである。彼女は時によると天下にただ一人の僕を愛しているように見えた。僕はそれでも進むわけにいかないのである。しかし未来に目を塞いで思い切った態度に出ようかと思案しているうちに、彼女はたちまち僕の手から逃れて、全くの他人と違わない顔になってしまうのが常であった。僕が鎌倉で暮らした二日の間に、こういう潮の満ち日はすでに二三度あった。ある時は自分の意志でこの変化を支配しつつ、わざと近寄ったり、わざと遠のいたりするのではなかろうかという、かすかな疑惑をさえ、僕の胸に煙らせた。そればかりではない。僕は、彼女の原稿を、一つの意味に解釈し終わったすぐ後から、まるで反対の意味に、同じものをまた解釈して、その実、どっちが正しいのかわからない。いたずらな忌々しさを感じた試しも少なくはなかった。僕はこの二日間に、寝取るつもりのない女に釣られそうになった。そうして、高木という男が、いやしくも目の前に出没する限りは、嫌でもしまいまで釣られて行きそうな心持ちがした。僕は高木に対して競争心を持たないと、先に断ったが、誤解を防ぐために、もう一度同じ言葉を繰り返したい。もし、千代子と高木と僕と三人が巴になって、恋か愛か人情かのつむじ風の中に狂うならば、その時僕を動かす力は、高木に勝とうという競争心でないことを僕は断言する。それは、高い塔の上から下を見たとき、恐ろしくなるとともに、飛び降りなければいられない神経作用と同じものだと断言する。結果が高木に対して勝つか負けるかに帰着する上辺から言えば、競争と見えるかもしれないが、動力は全く独立した一種の働きである。しかもその動力は、高木が一切しなければ、決して僕を襲ってこないのである。僕はその二日間に、この怪しい力のきらめきをものすごく感じた。そうして、強い決心とともにすぐ鎌倉を去った。僕は、強い刺激に満ちた小説を読むに耐えないほど弱い男である。強い刺激に満ちた小説を実行することは、なおさらできない男である。僕は自分の気分が小説になりかけた刹那に驚いて東京へ引き返したのである。だから、汽車の中の僕は、半分は勇者で、半分は列車であった。比較的乗客の少ない、中東列車のうちで、僕は自分と書き出して自分と咲き捨てたようなこの小説の続きをいろいろに想像した。そこには海があり、月があり、磯があった。 若い男の影と若い女の影があった。はじめは男が激して女が泣いた。あとでは女が激して男がなだめた。ついには二人手を引き合って音のしない砂の上を歩いた。あるいは額があり、畳があり、涼しい風が吹いた。二人の若い男がそこで意味のない口論をした。それがだんだん熱い血を頬に呼び寄せて、ついには二人とも自分の人格に関わるような言葉遣いをしなければすまなくなった。果ては立ち上がって拳を振るい合った。あるいは、芝居に似た光景は幾幕となく目の前に描かれた。僕はそのいずれをもなむ、試みる機会を失って、かえって自分のために喜んだ。人は僕を老人見たようだと言ってあざけるだろう。もし死に訴えてのみ世の中を渡らないのが老人なら、僕はあざけられても満足である。けれども、もし死に枯れて枯らびたのが老人なら、僕はこの貧病に甘んじたくない。僕は死中死を求めてもがいているのである。26。僕は東京へ帰ってからの気分を想像して、あるいは刺激を目の前に控えた鎌倉にいるよりも、かえってイラつきはしまいかと心配した。そうして相手もなく一人イラつくことの甚だしい苦痛を、いたずらに胸の内に描いてみた。偶然にも結果は他の一方にそれた。僕は僕の希望した通り、普段に近い落ち着きと冷静と無頓着とを比較的容易に寂しい我が二階の上にもたらし帰ることができた。僕は新しい匂いのする蚊帳を座敷いっぱいに釣って、軒になる風鈴の音を楽しんで寝た。酔いには町へ出て草花の鉢を抱えながら格子を開けることもあった。母がいないので、すべての世話は、柵という駒遣いがした。鎌倉から帰って初めて我が家の前に向かったとき、給仕のために、黒い丸盆を膝の上に置いて、僕の前にかしこまった柵の姿を見た僕は、今更のように、彼女と鎌倉にいる兄弟との相違を感じた。柵は元より、いい器量の女でも何でもなかった。けれども、僕の前に出てかしこまることより他に、何も知っていない彼女の姿が、僕には、いかにつつましやかに、いかに控えめに、いかに女として哀れ深く見えたろう。彼女は恋の何者であるかを考える際、自分の身分ではすでに生意気すぎると思い定めた様子でおとなしく座っていたのである。僕は珍しく彼女に優しい言葉をかけた。そうして、彼女に年はいくつだと聞いた。彼女は19だと答えた。僕はまた突然嫁に行きたくはないかと尋ねた。彼女は赤い顔をして舌を向いたなり、露骨な問いをかけた僕を気の毒がらせた。僕と作とはそれまで、ほとんど陽の口より他に聞いたことがなかったのである。僕は鎌倉から新しい記憶を持って帰った反動として、その時初めて自分のうちに使っている可否の女らしいところに気がついた。愛とは元より彼女と僕の間に 言うべき言葉ではない。僕はただ彼女の身の回りから出る落ち着いた気やすいおとなしやかな空気を愛したのである。僕が策のために安易を得たと言っては自分ながらおかしく聞こえる。けれども今考えてみてもそれより他の原因は全く考えつかないようだから、やっぱり策が。策がというより、その時の策が代表して僕に見せてくれた女性のある方面の性質が、想像の刺激にすら苛立ちたがっていた僕の頭を沈めてくれたのだろうと思う。白状すれば、鎌倉の景色は折々目に浮かんだ。その景色のうちには、無論人間が活動していた。ただ、それが僕の遠くにいる、僕とはとても利害をいつにし得ない人間の活動らしく見えたのは幸福であった。僕は2階に登って書家の整理を始めた。綺麗好きな母が始終気をつけて掃除を怠らなかったにかかわらず、いちいち書物を並べ直すとなると、思わぬ埃の色を目の届かない影に見つけるので、残らず揃えるまでには、なかなか手間取った。僕は、書中に似つかわしい、漢字行として、なるべく時間のかかるように、気が向けば手にした本をいつまでも読みふけってみようという気楽な方針で、カタツムリのごとく進行した。策は時ならない畑の音を聞きつけて、はしご段から一応返しの頭を出した。僕は彼女に書家の一部を雑巾で拭いてもらった。しかし、いつまでかかるかわからない仕事の手伝いを済むまでさせるのも気の毒だと思って、すぐ下へ下げた。僕は一時間ほど書物を伏せたり立てたりして少しくたびれたからタバコをふかして休んでいると、策がまたはしご段から顔を出した。そうして、私でよろしければ何ぞいたしましょうかと尋ねた。僕は策に何かさせてやりたかった。不幸にして西洋文字の読めない彼女には、手の出せない書物の整理なので、僕は気の毒だけれども、何いいよと断って、また下へ追いやった。策のことをそういちいち言う必要もないが、つい前からの関係で、彼女のその時の行動を覚えていたから話したのである。僕は、一本の巻きタバコを飲み切った後で、また整理にかかった。今度は、策のために、我一人の世界を妨げられる恐れなしに、書家の二段目を一気に片付けた。その時、僕は、久しく友達に借りてつい返すのを忘れていた妙な書物を偶然、棚の後ろから発見した。それはむしろ薄い小型の本だったので、つい他のものの向こう側へ落ちたなり、埃だらけになって、今日まで僕の目をかすめていたのである。27。僕にこの本を貸してくれたものは、ある文学好きの友達であった。僕は、かつてこの男と小説の話をして、思慮の勝ったものは万事に考え込むだけで、一向華やかな行動を仕切る勇気がないから小説に書いてもつまらないだろうと言った。僕の普段からあまり小説を愛読しないのは、僕に小説中の人物になる資格が乏しいので、資格が乏しいのは考え考えしてぐずつくせいだろうと。かねがね思っていたから、僕はついこういう質問がかけてみたくなったのである。 その時、彼は、気丈にあったこの本を指して、ここに書いてある主人公は、非常に目覚ましい思慮と、恐ろしく凄まじい思い切った行動を備えていると告げた。僕は、一体どんなことが書いてあるのかと聞いた。彼は、まあ読んでみろと言って、その本を取って僕に渡した。表題には、ゲダンケというドイツ字が書いてあった。彼は、ロシア物の翻訳だと教えてくれた。僕は薄い書物を手にしながら、重ねてその口外を彼に尋ねた。彼は、口外などはどうでもいいと答えた。そうして、中に書いてあることが、嫉妬なのだか、復讐なのだか、深刻ないたずらなのだか、水狂な計略なのだか、真面目な所作なのだか、気違いの推理なのだか、常人の打算なのだか、ほとんどわからないが、何しろ、華々しい行動と同じく、華々しい資料が伴っているから、ともかくも読んでみろと言った。僕は、書物を借りて帰った。しかし、読む気はしなかった。僕は、読みふけらないくせに、小説家というものを一切馬鹿にしていた上に、友達の言うようなことには、ちっとも心を動かすべき興味を持たなかったからである。この出来事をすっかり忘れていた僕は、何の気もつかずに、その下段家を今棚の後ろから引き出して、熱い塵を払った。そうして、見覚えのある例の、ドイツ人の表題に目をつけるとともに、かの文学好きの友達と彼のその時の言葉とを思い出した。すると、突然どこから起こったかわからない好奇心に駆られて、すぐその1ページを開いて、初めから読み始めた。中には恐るべき話が書いてあった。ある女に意のあったある男が、その夫人から相手にされないのみか、かえって我が知り合いの人のところへ嫁いられたのを目に、新婚の夫を殺そうと企てた。ただし、ただ殺すのではない。女房が見ている前で殺さなければ面白くない。しかも、その見ている女房が彼を下手人と知っていながら、いつまでも指をくわえて彼を見ているだけで、それより他に、どうにも手のつけようのないという複雑な殺し方をしなければ気が済まない。彼は、その手立てとして一種の方法を暗示した。ある晩餐の席へ招待された好機を利用して、彼は急に激しい発作に襲われたふりをし始めた。旗から見ると、まるで狂人としか思えない挙動を、その場であえてした彼は、同席の一人残らずから、全くの狂人と信じられたのを見すまして、心の内で図に当たった策略を祝賀した。彼は、人目に触れやすい社交張りで、同じ所作をなお2、3度繰り返した後、発作のために精神に狂いの出る危険な人という評判を一般に博し得た。彼は、この手数のかかった準備の上に、手のつけようのない殺人罪を築き上げるつもりでいたのである。しばしば起こる彼の発作が、華やかな光彩の色を暗く損ない出してから、今まで懇意に行き来していた誰彼の門戸が、彼に対して急に固く閉ざされるようになった。けれども、それは彼の苦にするところではなかった。彼はなお自由に出入りのできる一軒の家を持っていた。それが取りも直さず、彼のまさに死の国に蹴落とそうとしつつある友とその細君の家だったのである。彼はある日何気ない顔をして友の住まいを叩いた。そこで世間話に時を移すと見せて、暗に目の前の人に飛びかかる気を伺った。 彼は机の上にあった重い文鎮を取って突然これで人が殺せるだろうかと尋ねた。友は元より彼の問いを真に受けなかった。彼は構わずできるだけの力を文鎮に込めて細君の見ている前で最愛の夫を撃ち殺した。そうして狂人の名のもとに風天院に送られた。彼は驚くべき資料と分別と推理の力と思って以上の顛末を基礎に自分の決して狂人でないわけをひたすら弁解している。かと思うとその弁解をまた疑っている。のみならず、その疑いをまた弁解しようとしている。彼は卑怯正気なのだろうか、狂人なのだろうか。僕は書物を手にしたまま、立然として恐れた。28。僕のヘッドは僕のハートを抑えるためにできていた。行動の結果から見て、甚だしい悔いを残さない過去を顧みると、これが人間の状態かとも思う。けれども、胸が熱しかけるたびに、厳粛な頭の威力を無理に加えられるのは、普通誰でも経験する通り、甚だしい苦痛である。僕は、意地張りという点において、どっちかというと、むしろ陰性の癇癪持ちだから、発作に心を襲われた人が急に、理性のために食い止められて、激しい自動車の速力を即時に殺すような苦痛は、めったに舐めたことがない。それですら、ある場合には、命の辛抱を無理に曲げられるとでも言わなければ、形容しようもない活力の燃焼を内に感じた。二つの争いが起こるたびに、常に、頭の命令に屈従してきた僕は、ある時は僕の頭が強いから屈従させうるのだと思い、ある時は僕の胸が弱いから屈従するのだとも思ったが、どうしてもこの争いは生活のための争いでありながら、人知れず我が命を削る争いだという畏怖の念から下脱することができなかった。それだから、僕は、下段家の主人公を見て驚いたのである。親友の命を虫の息のように軽く見る彼は、美と情との間に何らの矛盾をも、感覚をも認めなかった。彼の有するすべての知力は、ことごとく復讐の燃料となって、残忍な凶行を手際よく仕遂げる方便に、強せられながら、業も悔ゆることを知らなかった。彼は、秀密なる資料を率いて、蛮行の毒地を相手の頭から浴びせかけうる偉大な俳優であった。もしくは、尋常以上の頭脳と情熱を兼ねた狂人であった。僕は、普段の自分と比較して、こう、孤独なく一心に振る舞える下段家の主人公が、大いに羨ましかった。同時に、汗の滴るほど恐ろしかった。できたら、さぞ痛快だろうと思った。でかした後は、定めし、耐え難い良心の拷問に遭うだろうと思った。けれども、もし僕の高木に対する嫉妬が、ある不可思議の経路をとって、今後、今の数十倍に激しく身を焼くならどうだろうと僕は考えた。しかし、僕はその時の自分を自分で想像することができなかった。はじめは人間の元来からの作りが違うんだから、とてもこんな真似はしえまいという見地からすぐこの問題を棄却しようとした。次には、僕でも同じ程度の復讐が十分やってのけられるに違いないという気がしだした。最後には、僕のように 普段は頭と胸の争いに悩んでぐずついているものにして、初めてこんな猛烈な強行を冷静に打算的に、かつ組織的にたくましゅうするのだと思い出した。僕は最後になぜこう思ったのか自分にもわからない。ただこう思ったとき、急に変な心持ちに襲われた。その心持ちは純然たる恐怖でも不安でも不快でもなく、それらよりははるかに複雑なものに見えた。が、まとまって心に現れた状態から言えば、ちょうどおとなしい人が酒のために大胆になって、これなら何でもやれるという満足を感じつつ、同時に、容易に打ち勝たれた自分は、品性の上において普段の自分よりはるかに堕落したのだと気がついて、そうして、堕落は酒の影響だから、どこへどう避けても人間としてとても逃れることはできないのだと、鎮痛に諦めをつけたと同じような変な心持ちであった。僕はこの変な心持ちとともに、千代子の見ている前で、高木の脳天に重い文鎮を骨の底まで打ち込んだ夢を大きな目を開きながら見て、驚いて立ち上がった。下へ降りるや否や、いきなり風呂場へ行って、水をザーザー頭へかけた。茶の間の時計を見ると、もう昼過ぎなので、それをいいしように、そこへ座って飯を片付けることにした。給仕には、例の通り策が出た。僕は、二口三口無言で飯の塊を頬張ったが、突然彼女に、おい、サク、僕の顔色はどうかあるかいと聞いた。サクはびっくりした目を大きくして、いいえと答えた。それで問答が切れると、今度はサクの方がどうか遊ばしましたかと尋ねた。いいや、大してどうもしない。急にお熱ございますから。僕は黙って二杯の飯を食い終わった。茶を継がして飲みかけたとき、僕はまた突然柵に鎌倉などへ行ってごたごたするより、うちにいる方が静かでいいねと言った。柵は、でもあちらの方がお涼しゅうございましょうと言った。僕は、いや、かえって東京より暑いくらいだ。あんなところにいると気ばかりイライラしていけないと説明してやった。サクはご隠居様はまだ当分あちらにおいででございますかと尋ねた。僕はもう帰るだろうと答えた。29。僕は僕の前に座っている柵の姿を見て、一筆書きの朝顔のような気がした。ただ、たっとい名家の手にならないのが遺憾であるが、心の内はそういう種類の絵と同じく、簡略に出来上がっているとしか、僕には受け取れなかった。柵の人柄を絵に例えて何のためになると聞かれるかもしれない。深い意味もなかろうが、実は彼女の給仕を受けて飯を食う間に、今しがた下段家を読んだ自分と、今黒塗りの盆を持ってかしこまっている彼女とを比較して、自分の腹はなぜこうしつこい油絵のように複雑なのだろうと呆れたからである。白状すると、僕は高等教育を受けた証拠として、今日まで自分の頭が人より複雑に働くのを自慢にしていた。ところが、いつかその働きに疲れていた。何の因果で、こうまでことを細かに刻まなければ生きていかれないのかと考えて情けなかった。僕は茶碗を膳の上に置きながら、柵の顔を見て、 たっとい感じを起こした。
サク、お前でもいろいろものを考えることがあるかね。
私なんぞ、別に何も考えるほどのことがございませんから。
考えないかね。それがいいね。考えることがないのが一番だ。
あっても知恵がございませんから。筋道が立ちません。まったくダメでございます。
幸せだ。僕は思わずこう言って策を驚かした。策は突然僕から冷やかされたとでも思ったろ。気の毒なことをした。その夕暮れに思いがけない母が出し抜けに鎌倉から帰ってきた。僕はその時、日の陰りかけた二階の縁に戸椅子を持ち出して、柵が裸足で庭先へ水を打つ音を聞いていた。下へ降りて玄関へ出た時、僕は母を送ってくるべきはずの五一の代わりに、千代子が彼女の後について靴脱ぎから上がったのを見て、非常に驚いた。僕は戸椅子の上で、千代子のことを全く考えずにいたのである。考えても彼女と高木とを話すことはできなかったのである。そうして二人は当分鎌倉の舞台を動き得ないものと信じていたのである。僕は日に焼けて心持ち色の黒くなったと思われる母と顔を見合わして挨拶を取り交わす前に、まず、千代子に向かってどうしてきたのだと聞きたかった。実際、僕はその通りの言葉を第一に用いたのである。
おばさんを送ってきたのよ。なぜ、驚いて？
そりゃ、ありがとう、と僕は答えた。僕の千代子に対する感情は、鎌倉へ行く前と、行ってからとで、だいぶ違っていた。行ってからと、帰ってきてからとでも、まただいぶ違っていた。高木と一緒に捕められた彼女に対するのと、こう一人に切り離された彼女に対するのとでも、まただいぶ違っていた。彼女は、年を取った母を五一に託するのが、不安心だったから、自分でついてきたのだと言って、柵が足を洗っている間に、母の一重をタンスから出したり、それを旅行着と着替えさせたりなどして、元の千代子の通り、まめやかに振る舞った。僕は、母にあれから何か面白いことがありましたかと尋ねた。母は、満足らしい顔をしながら、別にこれという珍しいこともなかったと、答えたが、
でもね、久しぶりにいい気泡用をしました、おかげで、と言った。
僕にはそれがそばにいる千代子に対しての礼の言葉と聞こえた。僕は千代子に今日これからまた鎌倉へ帰るのかと尋ねた。
泊まっていくわ。
どこへ？
そうね。うち幸い町へ行ってもいいけど、あんまりひどすぎて寂しいから。久しぶりにここへ泊まろうかしら。ねえ、おばさん。
僕には、千代子が初めから僕のうちに寝るつもりで出てきたように見えた。自白すれば、僕はそこへ座って、十分と経たないうちに、また目の前にいる彼女の言語動作を、一種の立場から観察したり評価したり解釈したりしなければならないようになったのである。僕はそこに気がついたとき、非常な不愉快を感じた。また、そういう努力には自分の神経が疲れきっていることも感じた。僕は自分が自分に逆らって余儀なくこう心を動かすのか、あるいは、千代子が嫌がる僕を無理に強いて動くようにするのか。 どっちにしても、僕は腹立たしかった。千代ちゃんが来ないでも、五一さんでたくさんだのに。
だって、あたし責任があるじゃありませんか。おばさんを招待したのは、あたしでしょ？
三十。じゃ、僕も招待を受けたんだから、送ってきてもらえばよかった。
だから、人の言うことを聞いて、もっといらっしゃればいいのに。
いいえ、あの時にさ、僕の帰った時にさ。
そうすると、まるで看護婦みたいよね。いいわ、看護婦でも、ついてきてあげるわ。なぜそう言わなかったの？
言っても断られそうだったから。
私こそ断られそうだったわ。ねえ、おばさん。たまに招待に応じてきておきながら、嫌に難しい顔ばかりしているんですもの。本当に、あなたは少し病気よ。
だから千代子についてきてもらいたかったのだろう、と、母が笑いながら、僕は母の帰るつい一時間前まで千代子の来ることを予想し得なかった。それは今改めて繰り返す必要もない。が、それとともに僕は母が高木についてもたらす報道をほとんど確実な未来として予期していた。穏やかな母の顔が不安と失望で曇る時の気の毒さも予想していた。僕は今この予期と全く反対の結果を目の前に見た。彼らは二人とも常に変わらない親しげなおばめいであった。彼らのおのおのはおのおのに特有な温かみとすがすがしさをいつもの通り互いの上に、また僕の上に心持ちよく加えた。その晩は散歩に出る時間を倹約して、女二人と共に二階に上がって涼みながら話をした。僕は母の命ずるまま軒場に七草を描いた岐阜提灯をかけて、その中に細いろうそくをつけた。暑いから電灯を消そうとほつぎした千代子は、遠慮なく畳の上を暗くした。風のない月が高く昇った。柱にもたれていた母が鎌倉を思い出すと言った。電車の音のするところで月を見るのはなんだかおかしい気がすると、この間から海辺になずんだ千代子が評した。僕は、さっきの砥石の上に腰を下ろして、うちわを使っていた。柵が下から二度ばかり上がってきた。一度はタバコ盆の火を入れ替えて、僕の足の元に置いていった。二辺目には、近所から取り寄せたアイスクリームを盆に乗せて持ってきた。僕は、その度ごと、階級制度の厳重な封建の世に生まれたように、卑しい召使いの位置を生涯の分と心得ているこの策と、どんな人の前へ出ても、レデーとして振る舞って通るべき気ぐらいを備えた千代子とを比較しないわけにいかなかった。千代子は、策が出てきても策でない他の女が出てきたと同じように、何にも気に留めなかった。柵の方では、一旦立って、はしご段のそばまで行って、もう降りようとする間際に、きっと振り返って、千代子の後ろ姿を見た。僕は、自分が鎌倉で高木をそばにいて暮らした二日間を思い出して、材料がないから何も考えないと、明言した柵に、千代子というハイカラな有毒の材料が与えられたのを、哀れに眺めた。高木はどうしたろうという問いが僕の口元までしばしば出た。 けれども、単なる消息の興味以外に何かためにする不純なものが自分を前に押し出すので、その都度卑怯だと遠くで罵られるためか、つい聞くのを潔しとしなくなった。それに、千代子が帰って母だけになりさえすれば、彼の話は遠慮なくできるのだからとも考えた。しかし、実を言うと、僕は千代子の口から直に高木のことを聞きたかったのである。そうして、彼女が彼をどう思っているか、それをはっきり胸に畳み込んでおきたかったのである。これは嫉妬の作用なのだろうか。もしこの話を聞く者が嫉妬だと言うなら、僕には少しも依存がない。今の了見で考えてみても、どうも他の名はつけにくいようである。それなら僕がそれほど千代子に恋していたのだろうか。問題がそう推移すると、僕も返事に窮するより他に仕方がなくなる。僕は実際彼女に対してそんなに熱烈な愛を脈拍の上に感じていなかったからである。すると僕は人より二倍も三倍も嫉妬深いわけになるが、あるいはそうかもしれない。しかし、もっと適当に評したら、おそらく僕本来のわがままが原因なのだろうと思う。ただ僕は一言それに付け加えておきたい。僕から言わせると、すでに鎌倉を去った後、なお高木に対しての嫉妬心がこう燃えるなら、それは僕の正常に欠陥があったばかりでなく、千代子自身に重い責任があったのである。相手が千代子だから僕の弱点がこれほどに濃く胸を染めたのだと僕は明言してはばからない。では、千代子のどの部分が僕の人格を堕落させるだろうか。それはとてもわからない。あるいは彼女の親切じゃないかとも考えている。31。千代子の様子はいつもの通り開けっぱなしのものであった。彼女はどんな問題が出ても苦もなく口を聞いた。それは卑怯、腹の内に何も考えていない証拠だとしか取れなかった。彼女は鎌倉へ行ってから水泳を自習し始めて、今では背の立たないところまで行くのが楽しみだと言った。それを用心深い桃横が剣のんがって謝るように悲しい声を出して止めるのが面白いと言った。その時母は半ば心配で半ば呆れたような顔をして、なんですね。女のくせに、そんな軽はずみな真似をして、これからは五章だからおばさんに免じて危ない悪ふざけはよしておくれよ、と頼んでいた。千代子はただ笑いながら、大丈夫よ、と答えただけであったが、ふと縁側の椅子に腰をかけている僕を顧みて、一さんもそういうおてんばは嫌いでしょと聞いた。僕はただあんまり好きじゃないと言って、月の光のくまなく落ちる表を眺めていた。もし僕が自分の品格に対して尊敬を払うことを忘れたなら、しかし高木さんには気に入るだろうという言葉をその後にきっと付け加えたに違いない。そこまで引きずられなかったのは、僕の対面上まだ幸せであった。千代子は格のごとく開けっぱなしであった。けれども夜が更けて母がもう寝ようと言い出すまで、彼女は高木のことをとうとう一口も話頭にのぼせなかった。そこに僕は 甚だしい恋を認めた。白い髪の上に一点の黒い陰気が落ちたような気がした。鎌倉へ行くまで千代子を天下の女性のうちで最も純粋な一人と信じていた僕は、鎌倉で暮らしたわずか二日の間に初めて彼女の技巧を疑い出したのである。その疑いが今ようやく僕の胸に根を下ろそうとした。なぜ高木の話をしないのだろう。僕は寝ながらこう考えて苦しいんだ。同時にこんな問題に睡眠の時間を奪われる愚かさを自分でよく承知していた。だから苦しむのがバカバカしくてなお感が起こった。僕は例の通り2階に一人寝ていた。母と千代子は下座敷に布団を並べて一つ蚊帳の中に身を横たえた。僕はすやすや寝ている千代子を自分のすぐ下に想像して、喫強、のつそつ苦しがる僕は負けているのだと考えないわけにいかなくなった。僕は寝返りを打つことさえ嫌になった。自分がまだ眠られないという弱みを下へ響かせるのが勝利の知らせとして千代子の胸に伝わるのを恥辱と思ったからである。僕がこうして同じ問題をいろいろに考えているうちに、同じ問題が僕にはいろいろに見えた。高木の名前を口へ出さないのは、全く彼女の僕に対する好意に過ぎない。僕に気を悪くさせないと思う親切から、彼女はわざとそれだけを遠慮したのである。こう解釈すると、鎌倉にいた時の僕は、あれほど単純な彼女をして、僕の前に高木の意地を公にする勇気を失わしめたほど、不合理に機嫌を悪く振る舞ったのだ。もしそうだとすれば、自分は人の気を悪くするために人の中へ出る不愉快な動物である。うちへ引っ込んで付き合いさえしなければそれでいい。けれども、もし親切をかむらない技巧が彼女の本気なら、僕は技巧という二字を細かに割って考えた。高木をおとりに僕を釣るつもりか、釣るのは最後の目的もないくせに、ただ僕の彼女に対する愛情を一時的に刺激して楽しむつもりか。あるいは僕にある意味で高木のようになれというつもりか。そうすれば僕を愛してもいいというつもりか。あるいは高木と僕と戦うところを眺めて面白かったというつもりか。または高木を僕の目の前に出してこういう人がいるのだから早く思い切れというつもりか。僕は技巧の二字をどこまでも割って考えた。そうして技巧なら戦争だと考えた。戦争ならどうしても勝負に終わるべきだと考えた。僕は寝つかれないで負けている自分を悔しく思った。伝統は蚊帳を釣るとき消してしまったので、部屋の中に隙間もなくはびこる暗闇が窒息するほど重苦しく感じられた。僕は目の見えないところに目を開けて頭だけ働かす苦痛に耐えなくなった。寝返りさえ慎んで我慢していた僕は急に立って部屋を明るくした。ついでに縁側へ出て雨戸を一枚細めに開けた。月の傾いた空の下には動く風もなかった。僕はただ比較的冷ややかな空気を肌と喉に受けただけであった。 32。あくる日はいつも一人で寝ている時より1時間半も早く目が覚めた。すぐ起きて下へ降りると、一応返しの上、白地の手ぬぐいをかぶって、長火鉢の灰を振るっていた柵が、おや、もうお目覚めでと言いながら、すぐ顔を洗う道具を風呂場へ並べてくれた。僕は帰りに埃だらけの茶の間をつま先で通り抜けて玄関へ出た。その時、ついでに二人の寝ている座敷を蚊帳越しに覗いてみたら、目ざとい母も昨日の汽車の疲れが出たせいか、まだ静かな眠りをむさぼっていた。千代子はもとより夢の底にうずまっているように、正体なく枕の上に首を落としていた。僕はあてもなく表へ出た。朝の散歩の趣を久しく忘れていた僕には、常に変わらない街の色が、暑さと雑踏とに染め付けられない安息日のごとく穏やかに見えた。電車の線路が研ぎ澄まされた光をまっすぐに地面の上に伸ばすのも落ち着いた感じであった。けれども僕は散歩がしたくって出たのではなかった。ただ目が早く覚めすぎて、はしたに伸びた命の断片を運動で埋めるつもりで歩くのだから、それほどの興味は空にも地にもないし、街にも見出すことができなかった。一時間ばかりして、僕はむしろ疲れた顔を母からも千代子からも怪しまれに戻ってきた。母はどこへ行ったのと聞いたが、後から色艶が良くないよ、どうかおかしいと尋ねた。夕べよく寝られなかったんでしょう。僕は千代子のこの言葉に対して答うべき術を知らなかった。実を言うと、公然として何よく寝られたよと言いたかったのである。不幸にして僕はそれほどの技巧家でなかった。と言って正直に寝られなかったと自白するにはあまり自尊心が強すぎた。僕はついに何も答えなかった。三人が同じ食卓で朝飯を済ますや否や、母が昨日涼しいうちにと頼んでおいた紙印が来た。洗いたての白い胸掛けをかけて敷居越しに手をついた彼女は、お帰りなさいましと、親しい挨拶をした。彼女はこの職業に共通なめでたい口ぶりを持っていた。それを得意に使って内気な母に秘書を誇りの種に話させる機会を幾ごとに作った。母は満足らしくも見えた。そう調々しくは喋り得なかった。神にはより効き目のある相手として、すぐ年の若い千代子を選んだ。千代子はもとより誰彼の容赦なく一様に気安く応対のできる女だったので、お嬢様と呼びかけられるたびに相当の受け答えをして話を弾ました。千代子の泳ぎの噂が出たとき、神には、活発でよろしゅうございます。近頃のお嬢様方は、みんな水泳の稽古をなさいますと、誰が聞いてもこしらえたようなお世辞を言った。妙なことを不意調するようでおかしいが、実を言うと、僕は女の髪を上げるところを見ているのが好きであった。母が灯しい髪を工面して、どうかこうか曲げに結い上げる様子は、いくら上手なまとめるにしても、それほど見栄えのある絵ではないが、それでも退屈をしのぐには格好な慰みであった。僕は、神井の手の動く間に、自然と出来上がってゆく小さな母の丸曲げを眺めていた。そうして腹の内で 千代子の髪を日本流に櫛を入れたらさぞ見事だろうと思った。千代子は色の美しい癖のない長くて多すぎる髪の所有者だったからである。この場合、いつもの僕なら、千代ちゃんもついでに言ってをもらいなさいときっと勧めるところであった。しかし、今の僕にはそんな親しげな要求を彼女に向かって投げかける気が出にくかった。すると偶然にも千代子の方で、なんだか私も一つ言ってみたくなったと言い出した。母は、おいいよ、久しぶりにと誘った。神医は、ぜひお上げ遊ばせぬ。私、初めてお串を拝見した時から、即発にしていらっしゃるのは、もったいないと思っとりましたと、さも、言いたそうな口ぶりを見せた。千代子は、とうとう、兄弟の前に座った。何を言おうかしら。神医は、島田を勧めた。母も、同じ意見である。千代子は、長い髪を背中に垂れたまま、突然、一さんと呼んだ。あなた、何が好き？旦那様も、島田が好きだときっとおっしゃいますよ。僕は、ぎくりとした。千代子は、まるで平気のように見えた。わざと、僕の方を振り返って、ちゃっ。島田に行ってみせてあげましょうか、と笑った。いいだろうと答えた僕の声はいかにもどんに聞こえた。33。僕は千代子の髪の出来上がらない先に2階へ上がった。僕のような神経質なものがこだわってくると、無関係の人の目にはほとんど子供らしいと思われるような所作をあえてする。僕は中途で兄弟のそばを離れて美しい島田曲げをいただく女が男から強奪する単勝の租税を免れたつもりでいた。その時の僕はそれほどこの女の虚栄心にこびる好意を持たなかったのである。僕は自分で自分のことをかれこれ取り繕ってよく聞こえるように話したくない。しかし、僕ごときのものでも長火鉢のそばで起こるこんな戦術よりはもう少し高尚な問題に頭を使いうるつもりで。ただ、そこまで引きずり落とされたとき、僕の弱点としてどうしても脱線する気になれないのである。僕は自分でそのつまらなさ加減をよく心得ていただき、それをあえてする僕を自分で憎み、自分で鞭打った。僕は辛い針を卑劣と同じく嫌う人間であるから、低くても小さくても自分らしい自分を話すのを名誉と信じてなるべく隠さない。けれども、世の中で認めている偉い人とか高い人とかいうものはことごとく長火鉢や台所の卑しい人生の葛藤を超越しているのだろうか。僕はまだ学校を卒業したばかりの経験しか持たない青2歳に過ぎないが、僕の知力と想像に訴えて考えたところでは、おそらくそんな偉い人、高い人はいつの世にも存在していないのではなかろうか。僕は松本の叔父を尊敬している。けれども、露骨なことを言えば、あの叔父のようなのは偉く見える人、高く見せる人と評すれば、それで足りていると思う。僕は僕の敬愛する叔父に対しては、義仏、願仏の名を加える非礼と僻見等をはばかりたい。が、事実上彼は世俗に肯定しない顔をして 腹の内で行動しているのである。生死に悪徳しない手をこま抜いて、頭の奥で悪徳しているのである。外へ出さないだけが、普通より品がいいと言って、僕は三時を呈したく思っている。そうして、その外へ出さないのは、財産のおかげ、年のおかげ、学問と見識と修養のおかげである。が、最後に彼と彼の家庭の調子が程よく取れているからでもある。彼と社会の関係が逆なようで、実は順に行くからでもある。話がつい横道へそれた。僕は僕のこせこせしたところをあまり長く弁護しすぎたかもしれない。僕は今言う通り、早く二階へ上がってしまった。二階は日が近いので、下よりはよほどしのぎにくいのだけれども、普段居つけたせいで、僕は一日の大部分をここで暮らすことにしていたのである。僕はいつもの通り机の前に座ったなり、ただ頬杖をついてぼんやりしていた。今朝タバコの灰を捨てたマジョリカの灰皿がきれいに掃除されて、僕の肘の前に乗せてあったのに気がついて、僕はその中に表された二羽のガチョウを眺めながら、その灰を開けた柵の手を想像に描いた。すると、下からはしご段を踏む音がして、誰か上がってきた。僕は、その足音を聞くや否や、すぐそれが柵でないことを知った。僕は、こうぼんやり屈託しているところを、千代子に見られるのを屈辱のように感じた。同時に、そばにあった書物を開けて、さっきから読んでいたふりをするほど、器用な機転を用いるのを好まなかった。
言えたから見てちょうだい。
僕は、僕の前にすぐこう言いながら座る彼女を見た。
おかしいでしょ？久しく言わないから。
大変美しくできたよ。これからいつでも島田に言うといい。
二三度壊しちゃいい、壊しちゃいいしないといけないのよ。毛がなずまなくって。
こんなことを聞いたり答えたり、三四辺しているうちに、僕はいつの間にか昔と同じように、美しい素直な邪気のない千代子を目の前に見る気がしだした。僕の心持ちが何かの調子で和らげられたのか、千代子の僕に対する態度がどこかで角度を改めたのか、それは半然と言いにくい。こうだと説明のできる捉えどころは両方になかったらしく記憶している。もしこの来やすい状態が一二時間も長く続いたなら、あるいは僕の彼女に対して抱いていた変な疑惑を過去に遡って当初からまっすぐに黒い棒で誤解という名のもとに消し去ることができたかもしれない。ところが僕はついまずいことをしたのである。34それは他でもない。しばらく千代子と話しているうちに、彼女が単に頭を店に上がってきたばかりでなく、今日これから鎌倉へ帰るので、そのさようならを言いにちょっと顔を出したのだということを知ったとき、僕はつい用意の足りないつまずき方をしたのである。早いね。もう帰るのかい。と僕が言った。
早かないわ。もう一晩泊まったんだから。だけど、こんな頭をして帰ると、なんだかおかしいわね。お嫁にでも行くようで、と千代子が言った。
まだみんな鎌倉にいるのかい、と僕が聞いた。
ええ、なぜ？
と、千代子が聞き返した。高木さんも、と僕がまた聞いた。高木という名前は、今まで千代子も口にせず、僕も和頭にのぼすのをわざとはばかっていたのである。が、何かの弾みで、いつも通りの打ち解けた遠慮のない気分が復活したので、その中に引き込まれた矢先、つい何の気もつかずに使ってしまったのである。僕はふらふらとこの問いをかけて彼女の顔を見たとき、たちまち後悔した。僕が煮え切らない、また裁けない男として彼女から一種の軽蔑を受けていることは、僕の当に話した通りで、実を言えば、二人の交際は、この目標を認め合った上の親しみに過ぎなかった。その代わり、千代子が常に恐れる点を幸いにして、僕はただ一つ持っていた。それは、僕の無口である。彼女のように、万事開けっぱなしに腹を見せなければ気の済まないものから言うと、いつでも、しんねりむっつりと構えている僕などの態度は、決して気に入るはずがないのだが、そこにまた妙な見透かせない心の存在がほのめくので、彼女は昔から僕を全然知り向くことのできない。したがって、軽蔑しながらも、どこかに恐ろしいところを持った男として、ある意味の尊敬を払っていたのである。これは、公にこそ明言しないが、向こうでも腹の底で正式に認めるし、僕も、明明のうちに彼女から僕の権利として要求していた事実である。ところが、偶然高木の名前を口にしたとき、僕は、たちまちこの尊敬を永久千代子に奪い返されたような心持ちがした。というのは、高木さんもという僕の問いを聞いた千代子の表情が急に変化したのである。僕はそれをあながちに勝利の表情とは認めたくない。けれども、彼女の目のうちに、今まで僕が未だかつて彼女に見出した試しのない一種の無別が輝いたのは疑いもない事実であった。僕は平手で横面を力任せに打たれた人のごとくにぴたりと止まった。
あなた、それほど高木さんのことが気になるの。
彼女はこう言って僕が両手で耳を押さえたいくらいな高笑いをした。僕はその時、鋭い侮辱を感じた。けれども、とっさの場合、何という返事も出し得なかった。あなたは卑怯だと彼女が次に言った。この突然な形容詞にも、僕は全く驚かされた。僕は、お前こそ卑怯だ。呼ばないでものところへわざわざ人を呼びつけてと言ってやりたかった。けれども、年弱な女に対して、向こうと同じ程度の激語を使うのは、まだ早すぎると思って我慢した。千代子もそれなり黙った。僕は、ようやくにして、なぜという、わずか二字の問いをかけた。すると、千代子の濃い眉が動いた。彼女は、僕自身で僕の卑怯な意味を十分自覚していながら、たまたま人の指摘を受けると、自分の弱点を相手に隠すために取り繕って、そらっとぼけるものと、この問いを解釈したらしい。
なぜって、あなた自分でよくわかってるじゃありませんか。
わからないから。聞かしておくれ、と僕が言った。僕は、下に母を控えているし、感情に訴える若い女の気質もよく飲み込んだつもりでいたから、できるだけ相手に気を抜いて話を落ち着かせるために、
その時の僕としては、ほとんど無理なほどの、低い、かつ緩い調子をとったのであるが、それがかえって、千代子の気に入らなかったと言える。
それがわからなければ、あなたバカよ。
僕は、おそらく、いつもより、青い顔をしたろうと思う。自分では、ただ目を、千代子の上に、じっと据えたことだけを記憶している。その時、何者も恐れない千代子の目が、僕の視線と無言のうちに行き合って、両方ともしばらくそこに止まっていたことも記憶している。35。千代ちゃんのような活発な人から見たら、僕みたいに引っ込み思案なものは、無論卑怯なんだろう。僕は、思ったことをすぐ口へ出したり、または、そのまま所作に表したりする勇気のない、極めて陰潤な男なんだから。その点で、卑怯だと言うなら、言われても仕方がないが。
そんなことを、誰が卑怯だと言うもんですか？
しかし、軽蔑はしているだろう。僕はちゃんと知ってる。
あなたこそ私を軽蔑してるじゃありませんか。私の方がよっぽどよく知ってるわ。
僕はことさらに彼女のこの言葉を肯定する必要を認めなかったから、わざと返事を控えた。
あなたは私を学問のない、理屈のわからない、取るに足らない女だと思って、腹の中で馬鹿にしきってるんです。
それは、お前が僕をぐずと見くびってるのと同じことだよ。僕は、お前から卑怯と言われても構わないつもりだが、いやしくも特技上の意味で卑怯と言うなら、そりゃお前の方が間違っている。僕は、少なくとも、千代ちゃんに関係ある事柄について、道徳上卑怯な振る舞いをした覚えはないはずだ。ぐずとか煮え切らないとか言うべきところに、卑怯という言葉を使われては、なんだか、道義的勇気を欠いた。というより、特技を介しない下劣な人物のように聞こえて、はなはだ心持ちが悪いから、訂正してもらいたい。それとも、今言った意味で、僕が何か千代ちゃんに対してすまないことでもしたのなら、遠慮なく話してもらおう。
じゃ、卑怯の意味を話してあげます。
と言って、千代子は泣き出した。僕は、これまで千代子を自分より強い女と認めていた。けれども、彼女の強さは、単に、優しい一途から出た女木の凝り固まりとのみ解釈していた。ところが、今僕の前に現れた彼女は、ただ勝ち気に満ちただけの世間にありふれた俗っぽい婦人としか見えなかった。僕は心を動かすところなく、彼女の涙の間からいかなる説明が出るだろうと待ち設けた。彼女の唇を漏れるものは、自己の対面を飾る教鞭より他に何もあるはずがないと、僕は固く信じていたからである。彼女は濡れたまつげを2、3度しばたたいた。
あなたは私をおてんばのバカだと思って、始終冷笑しているんです。あなたは私を愛していないんです。つまり、あなたは、私と結婚なさる気が。
そりゃ、千代ちゃんの方だって。
まあ、お聞きなさい。そんなことは、お互いだと言うんでしょ？そんなら、それでようござんす。何も、もらってくださいとは言いやしません。ただ、なぜ、愛してもいず、細君にもしようと思っていない、私に対して、
彼女はここへ来て急に口ごもった。 不憫な僕は、その後へ何が出てくるのか、まだ悟れなかった。お前に対しての、半ば彼女を促すように問いをかけた。彼女は突然、物を突き破った風に、なぜ知ってなさるんですと言い切って、前よりは激しく泣き出した。僕は、さっと血が顔に昇る時のほてりを、両方の頬に感じた。彼女は、ほとんどそれを注意しないかのごとくに見えた。あなたは卑怯です。特異的に卑怯です。私がおばさんとあなたを鎌倉へ招待した了見さえ、あなたはすでに疑っていらっしゃる。それがすでに卑怯です。が、それは問題じゃありません。あなたは人の招待に応じておきながら、なぜ普段のように愉快にしてくださることができないんです。私はあなたを招待したために恥をかいても同じことです。あなたは私のうちの客に侮辱を与えた結果、私にも侮辱を与えています。
侮辱を与えた覚えはない。
あります。言葉や仕打ちはどうでも構わないんです。あなたの態度が侮辱を与えているんです。態度が与えていないでも、あなたの心が与えているんです。
そんな立ち入った批評を受ける義務は僕にないよ。
男は卑怯だから、そういうくだらない挨拶ができるんです。高木さんは紳士だから、あなたを入れる我流がいくらでもあるのに、あなたは高木さんを入れることが決してできない。卑怯だからです。